飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新三級締め子。
おはようございますということでね、まあ、聞いてる人が朝かどうかわからないんですけどね、僕今日今朝午前中収録してるんですけどね、この間まさかのというか殿が、おい俺もホームページ作ったぞっつって、全然知らなかったんですよ。なんかホームページ作ってて知り合いの人と、まさかの TN ゴンのホームページじゃなくて北野武史のホームページなんですよね一応 TN ゴン所属のタレントと私と清水さん渡るがいるんですけどね、もうそこをガン無視っていうね度肝抜かれましたね自分だけかっていうね、こんなの聞かれたらすっげえ怒られそうだけどなうるせえお前って言われそうだけどまあでもね、それ前からホームページなんか作りたいって言ってたんですよ。だけどなんか武史さんがやろうとしてることはホームページの中でなんかこう思ったことを言う、自分が言ったりするとか、でもあんまりそれやるとめんどくさいんじゃないですかなんつってみんな反対してたけど、なんかであれでしたね、そのホームページ、それでまあホームページ作ったからっつって、わざわざ見てくれよみたいな感じで来たんですよ、 LINE が。で見たらそのまあかっこいい、普通にかっこいいホームページなんですけど、やっぱ武史さんだからそこはそのスケジュールって書いてあって、まあ武史さんのスケジュールなんてちゃんと書いたらすげえ大変だから、もちろんちゃんと書いてねえだろうなと思ったら、あれでしたね、やっぱふざけたこといっぱい書いてましたね。8月スティーブ・ジョブズ指導部会出席予定とか、同級生の山田くん指導部会、出席しないとか、なんかそんな書いてましたよ。なんかまあ見てください、まあみんなもう気づき出してるからね、まあ、僕もツイッターでリツイートとかもちろんしましたけど、見てください皆さん、武史さんらしいというか、なんかまあ日記までいかないけどコメントなんかもうそこでなんか今僕映画を作ってるんですよ自分で言っちゃってるんだけどないいのかしらまあまあ監督が言うんだったらいいんでしょうね、まあまあそうですね、そうみたいな、そう映画はね制作進行中らしいですよ、はい。まあでもね、変わらずですね、武史さん情報としてはまあ元気ですね、元気で、いろいろと本人の中で新しいことがいくつか始まるっぽい感じの打ち合わせもしてて、あすげえなと思って、本当コロナ関係ないですね大物は本当に。まあそんな感じでね、日常も進んでるんですけど、まあこの間ちょっといろいろ映画の年間みたいな話とかしたりとかしてて、で、まあ、ツイッターでね、この間僕そうツイッターテーマ今でも渡藤さんが痩せる宣言してましたね。あの人でも一回確か16キロぐらい痩せたの、本当にもっと痩せた、すごいすごい頑張って確かにすっげえ痩せたけど見事に戻ったんだけど、でまあなんかツイッターで宣言してるぐらいでやるんでしょうね、なんかボディビルの大会出るとか。まあ今 YouTube がなんか多分更新できない状態だから目標変えたんですかね、なんか知り合いのボディビルダーみたいな人とか、なんかそういうジムの人に、まあ、でもあの人のこといつものことですけどね、ただですからね、その知り合いのボディそのジムの社長と仲良くなってただでやって必ず最後揉めるっていうねいい加減なことをして何かしら揉めるっていうね。昔大昔宮田又蔵さんが「おいヨーマ」でやってた時に、なんだっけな、なんか「おいヨーマ」じゃなくて、なんかで使うって言って、知り合いの俺はよく知らない、俺もまあよく知らないことはないけど知ってる、お宮の松さんのなんか知り合いの社長さんかなんかにロレックス借りてずっと返してないっていう話があるんですけど、すごい人だよねあの人本当に。この間でもその言ったっけ、この間久々に電話来て、その日曜日飲んだって話したじゃないですか昼、それとはまた別でなんかちょっと軽くっつって2時間ぐらい昼間上田さんと軽く飲んだんですけど、なんかねその日はねお金持ってましたよ、なんか結構なんか話の流れ上なんかちょっと三松さんを責める感じになったそうだが、責めるというかなんか三松さんが満を持してなんか全然関係ない話、全然関係ない話から 俺の知り合いの芸人のちょっとこう悪口じゃないけど、別に俺は悪口言ったから怒るとかじゃないんだけど、悪口じゃないけど、なんかとにかく悪い情報をなんか全然関係ないところからぶっ込んできたんですよ。だからその悪口を言ったことじゃなくて、今その話の流れじゃないでしょっていうことに腹が立って、でいやなんでそういうだからダメなんですよっていう話して、なんか文句言いながら煮込み、俺の煮込みを襲ってましたけどね。あ、先輩だ、まずい、それは俺がやんなきゃまずいかと思って。でもどうかな、お金払ってましたよちゃんと、あのいや今日も俺払うよって、うん、思ったで、まあ俺は三鷹で待ち合わせしたんです。昼間っていうか2時ぐらい、うん、でまあ空いてるお店、ここはもういつも空いてて大丈夫だって店が俺知ってるとこあって、そこ行って、でまあ2時間ぐらい軽くで、まあね、そんな、まあ、今の状態だと盛り上がったところで風俗に行くとかでそういうことはもうないから、もう2時間ぐらいで帰る。俺はまあ近いから三鷹からね、電車に一駅だから吉祥寺まで帰ろうと思ったら、もうやっぱお金持ってたんでしょうね、俺ちょっと残るわっす、の三鷹で何か土地勘ないでしょ、三鷹何ですか、いやいやで、まあ、金あるからなんかまた余計なことやるんですよ、どうせあれビジネスホテルかなんか取ってデリヘル呼んでますよと。すごいですね、全然何のこれ証拠もないのに俺ディスってるけどさ。ね、こんなんだったら笑っちゃうね、あの人はね。いやいつもね、分かるんです、怪しいです、金持ったら来そうなんです、いや俺はちょっと大丈夫だみたいな、まあ、そっから誰かしら電話して、なんかまあ社長的な人呼ぶか、うん、なんか自分でお金持ってるから、でなんか俺もからかう、まあ、今あの人皆さんすごい遠いね、東西線のもう終点みたいなのも住んでるんで、方言2つ超えるぐらいのとこ住んでるから、からかうと、なんか昨日皆さんどこ泊まったんですか、三鷹は結構今日ね、まあ行ったって1時間ぐらいかかるから、そう、いえいえ、なんかどこだっけな、恵比寿のホテルでとか、なんか匂わせてましたね。なんか、まあ、どうせ余計なことやってますよ、デリヘリ呼んでますよどうせ。でそのくせなんかちょっとでもね、飲み屋でね、人がね入ってくるとね、あぶねえだこれだとか言ってるんですけどね、思いっきりデリヘルでね、ディープキスしてるんですよあの人。あれ一番危ないですよね、濃厚接触で、濃厚接触どこじゃないんだから、濃厚ディープキスなんだから、平気で国にリンクスとかしてるくせにね、なんか言ってるんですよ本当に。俺も午前中から国にリンクスとかでもないけどさ、本当にもう本当やめよう下ネタ、別に下ネタが面白いと思っては言ってるわけじゃないんだけど、出ちゃうんだよね、育ちだから、これごめんなさいね本当にみたいな。まあ、僕はねそんな感じでねやってて、それであの、そうそう、それで、まあ、ツイッターで、そうツイッターの話で、なんで皆さんの話してんだ、ツイッターでね、この間前も俺つぶやいたんだけど、3、4年前に中山美穂のドラマ卒業面白いですよと。中山美穂さんってやっぱドラマすごかったじゃないですか、もう気がついたらもう主役やってる人ですよね、アイドルからすぐに、まあそのままアイドル的なものから、なんだ素敵な片思い的な、なんか月9系から、まあ、とにかく、まあ、ザ主役やる人みたいな。でもアイドルからデビューして、あれほど地上波のドラマで主役やった人ってあんまいないんじゃない、キョンキョンとかってそっち行かなかったじゃないですか、ちょっとこうねおしゃれな方に行ったじゃないですか、キョンキョンって、まあ、映画とかは後に映画とかでまあねあれするんだけど、で明菜さんもね、明菜さんはあれやったよね、安田成美さんとのやつやったよね、もう出てこない名前が、あの米米クラブのね、あの歌で、あそうそう、あれでしょ、あれだよね、あの、なんだっけ、もう出てこない、もう、志らくさんの尺やつ。もう志らくさん、おちん使ってるからね、これ、立川流とかの人怒られるんだろうね、本当にいいですかね、バカしてるとか、こうやって、してないですよ、ね、長いんだけど、なんだっけな、24番ぐらい長いんだよね、安田成美さん。素顔のままで、そうそう、ね、米米の大ヒット曲でね、あれでしょ、ベッドミドラーの同じ話あるよね。ベッドミドラーのなんかその主演の映画で、幼稚園とか小学校ぐらいからの同級生がずっと死ぬまでの話みたいな、あれそれやったんだよね、あれね。まあ全てそうなんだけど、まあでもそうそうそう。でドラマね、ミポリンドラマってすごいいいじゃないですか。まあ俺もまあもちろんドンピシャ世代だから見てたんですけど、もうそれこそ毎度お騒がせしますから始まってますからね。まあ、ビーバップもそうだけど、まあ、ドラマに関してやっぱね、まあもうあまたあるニッポンドラマの中でも僕は前もねこれちょっと喋ってるのも卒業ってやつがね一番好きで、これは1990年のね1月にやってて、あれですよね、だからTBS の9時だから10時の枠ですよ、だから不揃いだなんだ、要するに、あれ ですよね、あの金曜日の妻たちへとかの辺の枠です。人気、まあ締めのアルバムとかね、人気ドラマ、ザ・ドラマの TBS の時代ですよね。そうそうそう、これあのキャスティングはね、あの、まあ、ブレイクする前の、まあ、ブレイクもしてるんだろうけど、まあそうですね、これからザ主役張るぞっていう時の、織田裕二とか、だから永瀬正俊さんが出てるんだよね。永瀬さんってキョンキョンの旦那でしょ、初代ってことはないけど、今キョンキョンさんも別の人との中でもね、永瀬さん、あと的場浩司ね。的場浩司さんはだからこの TBS のこの枠でもう後にその AD ブギだなんだっていう、こうね、どんどん役者として、ね、出てくるわけですけど、でこれすげえ面白くて、まあ、あと中山美穂3人が、まあ、中山主役なんだけど、中山美穂さん、河合美智子さんね、ションベンライダーだっけ、河合美智子さんね、みんな大好き河合美智子さんと、あと私大好き仙道信子さん、ね、尾形直人かなんかの奥さんですよね、トンボ出てますよね、仙道信子さんですよね。だから中山美穂と仙道信子さんはその前にセーラー服反逆同盟とかやってんだよね、すっげえ再放送になってるけどすっげえつまんない。いやいや、つまんないのが面白いのよ、面白いけどすっげえつまんないあれよ。そこくてかスケバンデカとか面白いもんね、コマンド泉とか面白かったけどね。そうそう、あのセーラー服反逆同盟はね、竹中直さんが出てるんだよ、役者やりたてだろうね。まあでも好き勝手やってるけどね、あすげえな、こんな許されたんだみたいな。そう、まあこれだから TBS の卒業ってすごいいいドラマでさ、短大生が卒業するまでの話で、うん、で脇を固める役者が良くてさ、あの佐藤圭さんね、佐藤圭さん出てたらもうなんかこうドラマが厚みを増すよね。俺の中で佐藤圭さんとか田中優子、名前出てこないわ、まあいいや、が出てくるととにかく、あこのドラマってきっと面白いんだなみたいなね。そうそう、佐藤健さんは、ね、後にその前か無邪気な関係とか TBS 誰か知ってるかな、無邪気な関係、鶴見慎吾、ねえー、三上博史、で主題歌が星空のディスタンスですよ、ね、関係ないけど俺が初めてヘルス行った時に新宿の USA とかも行ったんですよ。俺も上陸しましたよ、パスポートなしでね、密入国ですよね、要するに、トンネル掘って密入国してきたんですよ。で初めてのヘルスですよ、要するに初めてちゃんと国にリンクスした日ね、彼女とはペッティングはしてないけど、やっぱさすがに高校生で国にリンクスはしてないし、うん、それで初めてした時のその女の人がアルフィーのファンクラブ入ってる人で私アルフィー好きなのって言われて、ずっとアルフィーの自慢話をされたっていう来るコンサート、いやいやいいですっていうまあそうですけどね、そのそうそう、これがだから1990年ですよ、ね、でこれってだからこの後に、AD 武器とかに行くんだけど、まあこの辺のこの武器シリーズってあってさ、ママ母武器とかがまずその前に89年とかにやってんだよね、うん、ママ母武器はあれか、浅野敦子さんだかなんかかな、うん、あれですよね、主題歌が楠木清志郎ですよ、知ってます、ほっとけないよですよ、ほっとけよっていうね、もう今楠木さん自身ほっとかれちゃってるっていうね、あ博士が言いそうなことだねこれね炎上でおなじみのなんか講習受けるとか言ってたけど、そういうね女性名士の何やってんだと思うけどねすごいね、まあいけないことだけど、あれぐらいでガンガン戦う、まあ博士のそのツイッターにやり、まあ、リツイートに関しては俺も戻ってたけどね、うん、まあ、それはいいとして、これ長くなっちゃうから話が、そうだからこれで、ね、要するにその前にあれなんですよね、AD 武器がその後に始まって、さらにこう予備校武器ってのもあったんですよ、うん、予備校武器は卒業の前かな、だからこの辺の AD 武器や予備校武器や卒業とかってほぼ的場浩司さん出てますね、あとまあ織田裕二さんも出てますね。でだから当時的場浩司さんってもうね、元気でテレビのある企画ね、そういう暴走族の野球チームみたいな、バックレンナーみたいなところから出てきた人だから、かっこよくて、埼玉でヤンキーでそのなんか庭師かなんかやってたんじゃないかな、確かとにかくそのガテン系やってて、うん、で人気が出てタレントになるんだけど、すごいね、大抜擢でもうバンバンドラマ決まってったからね、いや俺もこれやったぜと思ったろうね、うん、いやそうそう、でこの辺は俺も全部見てたんだけど、あれですよね、予備校武器があれですよ、 主題歌がさ、あれです、フリッパーズギターですよね、恋のマシンガン、うん、そうそう、俺全然フリッパーズとか遅くて知ったの、これのちょっと前ぐらいに知ったのかな、うん、そうそう、で、そうそう、ママハーブキとかホエリブキに行くんだけどね、そう、でもこの卒業本当ね、いいドラマで、まあ、各環境、大学短大生といってもみんなね、環境が違うじゃないですか、親元から通ってる、ね、東京に家がある人、ね、仕送りもらってる人みたいなさ、そういうのも、そうそうそう、結構早かったなっていうね。うん、いや、アイドル見ると本当、女子合わせになりたいんだよね。うん、何でもいいけど、女装したいとかじゃないのよ、俺別に。なんか女子大生になって、うん、なんかワンルームのロフト、なんか、ロフトでセックスしたい。前俺、大昔、田無に住んでる女の子の家に行ったロフトで、セックスやったんだけど、まあ、すごい燃えたんですよ、俺。で、やっぱ4回ぐらいやったんだけど、朝起きるときに、やっぱやりすぎたんだろうね。足腰が弱くなったんだろうね。結構ロフトで高いじゃない。思いっきり落下したからね。思いっきり膝打って、のた打ち回ったけどね。本当に初めて出会ったばっかりやった女の子の家で救急車呼ぶ羽目になるのかっていうぐらいダメージ受けたけどね、本当に。そうそうそう。まあそんなことだって。まあね、だからこの辺のドラマで、これ DVD になってないんですよ、ほぼ。そう、そこがね、そうそう。で、まあ、さっきも言ったけど、その、1984年に、無邪気な関係っていうのがあるんだけども、まあ84年だから、不揃いとかのパート2とかのちょっと後とかなんのかな、もうちょっと後か。まだここも佐藤健さん出ててさ、そうそうそう。で、この辺の話をさ、ずっと、まあなんで俺この話してるかっていうとさ、今週の、要するに明日、配信もあるんだけどさ、大谷さんね、大野井さん主催のライブがあるんだよ。80年代トークっていう。それをね、やるために、僕、あれなんですよ。ちょっとこの辺の話と、あと夜のヒットスタジオの話をしようと思うんですよ。夜のヒットスタジオってね、今思うとすごい画期的な番組だよね。要するにベスト10、トップ10には出てこないようなザ・ブルーハーツとか、レッド・ウォリアーズとか、スライダーズとかを出してたわけだからね。で、まあ、コメコメグラブ、ラサール・シーさんのふざけっぷりね。すごいよ。加賀まりこさん相手にもずっとふざけてんだもん。昼1時ぐらいかな、新宿で。まあ、調べれば、大の字でイベントで調べればすぐ出てくると思うんですけど、僕らは、なんかね、フェスみたいな感じで、一部80年代トーク、で、大の字さん司会で、で、僕、ユンボ&、あと、サニーデイサービスの田中さんと、スキャフリキングのナリさんでね。で、それ2時間ぐらいやった後にまた夕方から今度また下ネタだけのトークライブやるみたいです。前、僕が呼ばれたやつですね。あれのなんかやるみたいですけどね。はい。で、どちらも配信もあるので、ぜひチェックしてね、見てあげてください。はい。僕もその辺の話をね、夜ヒット、そうですね、夜ヒットの話。あれ、夜ヒット、ほんと YouTube 見てても楽しいもんね。まずオープニングで人の歌歌って紹介するってはいいよね。そこでもさ、もうさ、めちゃくちゃ出てんの、コムコムクラブさんって。マンスリーゲストみたいな回があったんだよね。要するに1ヶ月ずっと。で、4回放送、4回とも出ますよっていう、マンスリーのコーナーがあって、すごいね。すでにもうマンスリーで呼ばれてたってことは、まあ、ヒット曲もあったんだろうね。で、当時の、だっけな、奥村千代さんがなんか結構有名な、そういう、ザ・芸能界の歌手の人が、いや、私もコムコムクラブ好きで、コンサート行ってるんですって言ってたからね、すでにね。高田文夫先生も結構早い段階で見に行ってるもんね、昔のコラム読むとね。まあだから、まあすげえ今の人に、まあ若い子ね、すごい若い子に言うと、もう氣志團さんみたいな、氣志團の綾小路さんがやってるような感じですよ。さらにもっとお笑い色が強い感じみたいな感じですけどね。で、俺高校の頃とかって、その、コメコメクラブもちろん一曲もう全然知ってるんだけど、やっぱバンド、ね、ロックバンドとかそういうのが好きだったから、いまいちコメコメクラブさんの良さが分かんなかったんですよ。まあ、人数多いし、うん。あとまあ、ラサーリーさんのあの感じ、ラサーリーさん自身はすっげえ面白いと思ったけど、バンドとしてコメコメクラブさんよく分かってなかったんですよ。カールスモーキーシーンだよね。ラサールさんは、朝からね、やってますよね、YouTube がなんかね。ラサールさんは思想が強い方ですよ。ね、奥さん、若い奥さんもらったんですよね。若い奥さんもらって、殿に言ったんですよね。もう、僕の風俗の話はしないでください、博士じゃなくて、そうなんか、昔ね、ラサールさんは何度もこの話だけど、風俗大好きでね。そうそうそうそう。ごめんなさい、ラサールシーンさんじゃだいぶ違うね。カールスモーキーシーンさん。そうそうそうね、カール スモーキーシーさんのあの髪の毛染めてちょっとねちょっとなまってて、うん、ホストクラブから出てきたみたいな夜の男みたいな感じはよく分からなかったんですけどね。すごいけどね、その滑ってあの今見てるけど YouTube でその紹介する時も全部ふざけてるけどね、うん、人がインタビュー受けてる時も後ろでふざけてるし、うん、いやすごいわ、うん、まあ多分怒られたと思うんだよね何回か最初の頃は、うん、いやでも、うん、あの人それで、まあ、映画、まあ、前も喋ったけど映画2本か3本か撮ってるよね。カッパとかアクアとかなんか撮ってるよね。アート的なこともやってるよね。そうだってあの武道館コメコメくらいはちょっとまあ再結成して何回かコンサートもうやってんだけど、再結成っていうか休んでただけなのかな。行きたいね。シェイクヒップだっけとかあの生で聞いてみたいよね、うん、何個弾いた曲があるのよってはね、あのバンドもそうじゃん本当に。いや恐ろしきカール・スモーキー、カール・スモーキー氏さんも出せば誰か出せばいいのに本当に、うん、結構バンド系では大出世というか大革命起こした人だと思うけどね、うん、いやあのやっぱ子供の頃中学高校の頃って夜ヒットとか出てて、やっぱ明らかにさその異文化の人たちが集まってくるじゃん。バンド演歌バンドニューミュージックみたいなアイドル、そこでのねその立ち振る舞いとかさ、うん、あのボーイが出た時も意外と干物とかちゃんとテレビ対応してなんか喋ってんだみたいなね、うん、それに比べてスライダースダメだな一言も喋れないなって、まあ、分かるけどね、分かるけど古舘さんがもうずっともういじってたもんね、めっちゃね、古舘さんもすごかったけどあの頃ね、多分まあフリーになって初めての大きい仕事ぐらいなんじゃないあれ。だからまあガンガン攻めてたけどね、例えが結構失礼な例え言ってたよ、あのそうそうそうそうね、そうそうで意外とね、そうダイヤモンド愉快とか今で言うねレッドオリアのダイヤモンド愉快とかちゃんとおしゃべりで面白いとかね、うん、意外と河本ひろさん今見るとあこれあれかまこれ準備してきたなとかさ、いろいろ分かるよね。そうそうそうそう、後にね夜のヒットアンド夜のヒットスタジオ R&N っつってね、深夜にロックンロールとニューミュージックの人たちが出るやつもあったんだよ。 バージョンもね、あのバブルガムブラザーズさんとかね、銀子さんってグインコさん知らない、沖縄生まれの沖縄出身の16歳だか17歳のソウル少女ですよ。グインコです、グインコいたなあれ。そうそうそう、まあねその辺の話をするんで、もし興味ある方はもちろんそこでたけしさんと元気が出るテレビの話も出てくるし、もちろんウルトラクイズですよ。まあ、時間がねちょっと出演者が多いからそんなには話せないですよ。あとまあお笑いスター誕生、お笑いスター誕生の話もしたいんだけどね、やっぱ東京の関東近辺の人はみんな土曜日反論だったから、もうお笑いスター誕ですよね。まずはお笑いの洗礼ってドリフ、子供の頃のドリフからお笑いスター誕で、もう全く知らない、うん、人が出て、最初だったらコロッケさん出てきた時の結構そのビジュアルのインパクト、なんかすごかったじゃん、カーリーヘアみたいな感じに、なんかどこで買ったんだか、なんかアラジンの魔法のランプみたいな格好して出てきて、まあ、あの頃歌えなかったんだよ、ね、あのまだコロッケさんって歌真似できなくて、顔真似、曲に合わせて、岩崎宏美さんのシンデレラハネムーンをかけて顔だけで笑かすみたいな。その顔の面白さと、そのなんか、うん、とにかく埼玉じゃ見たことないですよ、こんな人って入れたちの、あとショーパブの匂い的なもあったし、そうそうそう、かと思えばデンデンさんみたいなどんな大人だよっていうさ、うん、人がいたりとか、小柳トムさんとかさ、あとまあアゴ&金蔵さんね、面白いんだよ、でまあタカさん、高明&ノリタケさんとかもそうね、そうだし、まあだからね、そういう話をしますので、ぜひ明日ですからね配信、まあね盛り上がると思いますよ、うん、まあ、多分サニーデイサービスの田中さんなんていうのはもう本当音楽マニアだから、たけしさんのまた、ね、歌の話に出たりとかすると思うからね、はい、ということで、まあね、来週またね、あの来週というか今週はそれがイベントがありますんで、ぜひね明日、僕たちの80年代ナイトかなタイトルが、来てください、見に来てください、配信もよろしくお願いします。
歩きたごうの新サンキュー締めこ